This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人、ゆっくり霊夢だよ。
あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。
ねえマリサ、どうしてマリサは、そんなに山に行きたくないの？
わざわざ危険な目に遭う可能性がある、そういう趣味は持たないだけだ。
まあそうかもしれないけど、そんなこと言ってたら、何にもできないわよ。もっといろんなことにチャレンジしましょうよ。
まあ登山じゃなくても、いろいろ楽しいことはあるだろ。少なくとも俺は山での危険性を考えてだな。
わかった、わかったわよ。
じゃ、
登るのがダメなら潜るのならいいわよね。洞窟探検とかならいいでしょ？川口博士探検隊みたいな、一大スペクトラム、壮大冒険を味わいたいのよ。
おい霊夢、いろいろ間違ってるぞ。スペクタクルだろ。スペクトラムだと連続しているって意味だ。それに川口博士の探検隊は、うちの視聴者でもついてこれるか微妙だぞ。なんせ1970年代の番組だ。霊夢の歳もバレるしな。
な、何言ってるのよ。私は再放送を見たのよ。
霊夢、再放送は聞いたことがないぜ。それなら DVD シリーズを買った方が、まだ現実味がある。
嘘が下手だな。うるさいわね。私は永遠の17歳。時を超えて17歳なのよ。
もはや謎理論だな。だが、あの番組はエンタメだ。本当の冒険、探検とは違うぜ。自然は、人間の慢心や傲慢さを許さない。気軽に洞窟探検なんて言ってると、命を落とすぞ。
ちょっと、脅かさないでよ。そもそも日本にそんな洞窟なんかあるの？私が知ってるのは山口の秋吉洞とかだけど、
日本は山も多いし、全国に多くの洞窟がある。秋吉洞は観光地として有名だが、各地にマイナーなものから有名なものまであるんだぜ。
へえ、そうなのね。どこら辺に多いのかしら？
岩手や岡山、沖縄なんかが多いな。そういえば、岡山の洞窟で起きた事件があったはずだ。
どんな事件？
じゃあ今日は、岡山地底湖行方不明事件について解説しよう。それじゃみんなも、
それではゆっくりしていってね。
この事件は2008年に、岡山県新見市で起きた。事故と処理されながら、不可解な点が多いこと。なぜかテレビでは大きく報道されなかったことで、謎多き事件として、ネット上で様々な憶測を呼び、話題となったんだ。
私もそんな事件、初耳だったわ。なんで報道されなかったのかしら？
この事件の真相は、今もわからないままなんだ。それだけに色々な噂、推察、考察がなされている。まず事故に巻き込まれたのは、当時21歳、高知大学の学生 N さんだ。そして事故の現場は、岡山県新見市にある鍾乳洞、姫坂立穴。
なんだか難しい名前ね。
伝承によると802年に、弘法大師つまり、空海が関わって神社ができたらしい。この神社は、姫坂立穴そのものを御神体としているんだ。
鍾乳洞そのものが御神体って、神秘的ね。なんだかワクワクするわ。でも、そこで事故が起きちゃったのよね。
ああ、姫坂立穴は、岡山県指定天然記念物に指定されている。美しい景観が魅力で、洞穴の奥を目指す洞穴愛好家も多い場所だったんだ。
じゃあ、N さんは観光で訪れたの？
N さんは、探検サークルに所属していて、2008年1月に他大学との交流を目的とし、行われた合宿に参加したんだ。
大学のサークル活動だったのね。
ああ、合宿には学生だけでなく、様々な大学の OB や OG も参加していたそうだ。合宿は1月1日から6日までの日程だった。
お正月から神社の御神体の鍾乳洞に潜るって、なかなか洒落てるわね。
ただ N さんは、1月4日の朝まで実家に帰省していた。そのため1月4日の夕方に合流している。この日は翌日予定されている、入道の計画を見直すためのミーティングを、飲み会をしながら行ったそうだ。
いいわね。大学生。飲み会。青春よね。
遠い目をするな。いつのことを思い出してるんだ？永遠の17歳。30年前か？40年前か？
ちょ、いいでしょ、たまには浸りたいのよ。もう戻らない時空の果てを思ってね。
霊夢はほっとこう。飲み会終了後、午後22時に N さんは一度就寝。午前0時頃に起き出し、他のメンバーと横になって話し込んだようだが、その後しっかりと睡眠はとっていたようだ。N さんの睡眠時間は合計約7時間程度で、翌朝8時半頃に起床。普段と変わらない様子で、前夜のアルコールが残っている様子もなかった。 翌1月5日11時30分頃、入洞を希望した N さんを含む5名で、地底湖に向け出発。N さんの洞窟経験は3年ほどで、それなりだったが、この日挑んだ姫坂かなちアナは初めてで、他の地底湖の横断経験もなかった。
地底湖って言ってるけど、この洞窟には地底湖があるのね？
ああ、そこが目的地なんだ。地底湖に向け出発した一行は、途中、昼食や休憩、写真撮影を行いながら、14時17分頃最奥部の地底湖へ到着した。
地底湖までどれぐらい距離があったの？
2 キロ以上だ。
2キロ？洞窟でしょ？相当疲れたんじゃない？
まあ、地上の2キロじゃないから、相当大変だろうな。だがこの時 N さんには、疲れている様子は見られなかったそうだ。そしてそこで N さんは、衣服を身につけたまま、地底湖の奥の壁にタッチして戻ってくるため、地底湖に入った。
ちょっとどういうこと？この時は真冬の1月でしょ？
ああ。水温は非常に低く、水深は30メートル以上という地底湖だ。
そんな足もつかない場所で、なんでそのような危険行為を行ってるの？
危険すぎるわよ。霊夢がそう思うのも無理はない。だが実はこのサークルでは、地底湖の奥の壁まで泳いで、タッチと言って、戻ってくる伝統行事があったそうだ。
どんだけ体育会系なのよ。今の時代だったら一発アウトでしょ。
まあ、強制されることはなかったそうだが、泳ぎ切った者は、皆達成感を感じ、武勇伝として語っていたそうだ。
そんな感じだと、反強制的な感じじゃない。やばいんじゃないの？
N さんもそんなサークルの伝統を、継承するため、挑戦するか考えながら、最初は、浮き輪やフィンがあればいいのにな。ここは無理そうですね、と話し、横断をするか決心がつかず悩んでいたそうだ。
そりゃそうよね。真っ暗な、深い地底湖を泳ぐなんて、超絶怖いわよ。川口隊長ぐらいしか無理よ。
いや、川口隊長もやらんだろ。だが N さんは、姫坂かなちアナに誘導する機会は少ないから、心残りがあるのなら行ったらどう？とメンバーに促され、結果、泳ぎ始めたんだ。
心配ね。
他のサークルのメンバーは、ライトを点灯させ、泳ぐ N さんを照らしながら、見守っていたそうだ。そして N さんは対岸までは無事に到着した。片手を上げ、合図を送るような動きを見せたそうだ。
よかったわ。
だが姿は見えたものの声は聞こえず、他のメンバーが呼びかけるも、返答はなかった。その後対岸の岩に座り、休んでいる様子の N さんを、メンバーの一人が目撃している。また、他のメンバーも自ら水面から上がって、周囲を確認するような N さんの姿を見ているんだ。その後、残されたメンバーは、この後の出動計画について話しており、数十秒の間 N さんから、目を離していたんだが、次に対岸を見ると、N さんの姿は忽然と消えており、呼びかけても返答はなかった。
どういうこと？
一方で、N さんのライトだけは、ゆっくり動いている様子が見られ、壁に捕まっているのだとメンバーは考えた。そこで早く帰ってくるよう呼びかけたものの、やはり返答はなく、ライトも移動してしまい、N さんを見失ってしまう。その後も N くん早く帰ってこいと呼びかけ続けたところ、初めて、おいと N さんから返答が返ってきたんだ。
よかった大丈夫だったのね。
さらにメンバーが再度、おいと呼びかけるとやはり返答があり、残ったメンバーは安堵したそうなんだ。ところがその後また反応がなく、ついに応答が途絶えたため、メンバーたちは、N さんに何かあったと考え対応を協議した。
ちょっとやばいんじゃない？協議とかしてないで、早く助けないと。
彼らはその間もホイッスルコールを、鳴らし続けていたそうだが、N さんの姿は確認できないままだった。
救助は？そんな地底湖で泳ぐのに、安全装備とか持ってなかったの？
ああ。残念ながらライフジャケット等の、浮力のある装備はなかった。そのためこのままでは、救助や探索はできないとメンバーは判断する。そして残された4人のメンバーは、救助を呼ぶため、14時50分に地底湖から出動を開始。16時15分に洞窟から出るとすぐさま、警察と消防に通報しようとした。
早く通報しないと一刻を争うわ。
ところがメンバーの一人が、まずはサークルのチーフリーダーに、報告した方が良いのではと話し出す。ケイビング経験のない警察や消防よりも、先輩らの方が迅速な行動が可能であり、また警察に通報すると、即時に排動禁止措置が取られて、捜索ができなくなると考え、通報を見送るんだ。
何やってんの？もう遭難してるんでしょ？すぐに通報しなきゃでしょ。
残念なことに、やっとチーフリーダーと連絡が取れた時には、出動後2時間が経過していたんだ。チーフリーダーから、事故の通報をするよう指示を受け、18時12分にようやく警察へ通報している。
そんな、遅すぎるわよ。
警察から消防へも通報が行われ、警察は捜索隊を派遣し、すぐに捜索を行うんだが、洞穴内部は非常に複雑で危険なため、二次被害も予想され、捜索は難航する。 鍾乳洞内部は足場が悪いため、機動隊員ですら、長時間の捜索が難しい状況だったようだ。そこで洞窟の内部をよく知っている、サークル OB らも加わり、機動隊員ら延べ200人によって、丸5日間捜索を続けられることになった。
N さんは見つかったの？
いや、結局 N さんは見つからないまま、捜索は打ち切りとなってしまった。捜査の過程で、湖に浮かべていたボートが流されたことから、湖の水はどこかへ抜けていると見られ、警察は N さんが、流された可能性もあると考えていたそうだ。そして警察の最終的な見解は N さんが、何らかの原因により、地底湖横断中、帰路に地底湖に沈んだと考えられる、とした上で、横断中に体力が尽きた足がつったパニックに陥った意識を喪失したなど、考えられる原因を挙げているんだ。
確かにそうとしか思えないわよね。
結局 N さんは、現在も見つからないまま、10年以上の時が経過している。と、ここまでであれば、大学生が単なる水難事故に巻き込まれた、とも思えそうなんだが。
どういうこと？まだ何かあるの？
実はこの行方不明事故の背景には、サークルメンバーの不可解な行動が多く、闇が深い、本当に事故だったのか？と、未だに事件性を疑う声が後を絶たないんだ。
事件性って？ N さんは地底湖で溺れて亡くなったんじゃないの？
ここからは、その謎とされる事柄について見てみよう。まず第一に今回の入道に際し、彼らは入道届を出していなかったんだ。
入道届？
入道届とは、洞窟内部に入るにあたり、警察署や消防署に情報を提供し、万が一の事故など、不測の事態が発生した場合に備えるものだ。洞穴の入り口には、入道届が必要であることを示した看板も出ており、サークルは毎年のようにこの洞窟を訪れていたため、入道届の存在は知っていたと考えられる。
じゃあ、なんで出さなかったのかしら？
今回、届出を出さなかった理由として、年末年始は役所が空いていないと考えた、と答えているんだ。また、1月2日に入道した班は、姫坂かなち穴神社の宮司へ、口頭報告を行っていたんだが、事故当日の5日に入道した N さんらの班は、入道時に宮司が不在だったため、口頭報告も行わなかった、と発言している。そのため、本当は洞窟に入っていないのでは？それを隠蔽するために、今回あえて届を出さなかったのでは？と疑う声もあるようなんだ。
でもそれだけじゃ、疑う理由にならないんじゃない？
他にも実際洞窟に入っていたとしても、なぜ犬だけ泳ぐことになったのか？という点は不可解だという声もある。メンバーたちに強要され、無理やり泳がされたのではないか、といういじめを推測する声も上がっているんだ。
でも、伝統行事だったんでしょ？ちょっとパワハラ的な内容だけど。どうなのかしらね。
他には、溺れた状況を、誰一人として見ておらず、さらに捜査が進むにつれて、メンバーたちの証言は二転三転したそうなんだ。このことから N さんは、本当は溺れていないため、メンバーの証言がはっきりしないのでは？と、推察している人もいるんだ。
確かに誰も見てない状況って、ある意味密室よね。疑う気持ちもわからないでもないけど、他のメンバーもパニックになってたんじゃないの？
確かにそうも考えられる。ただ、メンバーたちは当初2名が残り、2名が出動し救助を呼ぶという意見を出しながら、結局、洞窟内に残るのは危険と判断し、誰一人救助活動のために残らず、全員で出動しているんだ。
あ、確かにそれは思ったわ。もし、N さんが戻ってきた時に、誰も助けられないのはやばいわよね。全員外に出ちゃうのはまずいわよね。
さらに、N さんが水中から上がった時、必要となる鍾乳洞用の装備を、すべて撤収しているんだ。
それはおかしいわよね。
ああ、装備の中には、ロープやライトも含まれていたんだ。洞窟内は、光が届かず真っ暗闇で、ライトは必須だ。また、道も平坦ではない。来た道をたどるロープやワイヤーなどがなければ、簡単に迷ってしまい、命を落としてしまう可能性もある。そのことは、メンバーたちも理解しているはずなんだが。
それって、N さんが無事に上がってくることを想定して、誰もスタンバイしていないってことよね。
そういうことになるな。彼が戻ってきた時に、明かりも装備もない、という状況はあまりにも不自然だ。これまでに多くの洞窟を訪れた経験豊富な、探検サークルのメンバーが、なぜこのような判断に至ったのかは謎のままなんだ。
確かにおかしいわね。それってまるで、
そうだ。助からないことが分かっていたため、ロープなどの救助道具もすべて引き上げ、全員で帰った、という可能性は捨てきれない。
そう疑われてしまうのもわかるわね。あんまり考えたくないけど、
さらに、遭難事故後のサークルメンバーの、不可解な言動は続くんだ。このような事故が起きると、大学やメンバーが記者会見をするのが、通例だが、今回探検サークル部長の A さん、副部長の B さんは、メディアへの露出を極端に拒み、会見を拒否したんだ。 え、
自分たちの仲間が行方不明になってるのに？おかしくない？
そう思うよな。自分たちも N さんの遭難の現場に遭遇していて、普通の感覚であれば、行方不明の N さんが助かるならばと、積極的に協力し、メディアを活用するはずではと考えてしまう。さらに高知大学の探検サークルの、ホームページから、部長 A 副部長 B の記述が、削除されていたことも判明している。
どういうことかしら？なぜ削除する必要があったの？知られると不都合なことがあったの？ちょっと不自然なことが多すぎるわね。
まだ不可解なことはあるんだ。N さんの SNS ミクシには、何者かに、たびたびログインされた形跡もあったんだ。行方不明になった3日後には、最終ログイン3日以上となっていたものが、突如、最終ログイン5分以内、との表示に変わっている。
え、それって、
ログインはパスワードを知っている、本人しかできないはずだ。誰がどのような方法でパスワードを、知り得たのか。そして誰がログインしたのか。また、単にログインされただけでなく、ニックネームが変更される、マイミクの数が一人減る、日記が削除される、となぜか本人以外の手により、捜査が行われていたんだ。
ミクシー、懐かしいけど、そんな話じゃないわね。誰かが不正にログインしてるってことよね。
このマイミクが一人減ったことについては、部長の A さんがマイミクから外されていたため、A さんが、何らかの方法でパスワードを知り得て、自分をマイミクから外したのではと言われている。
じゃあ、A さんがミクシーログインの犯人ってこと？
真相はわからない。誰もこのことについて、話していないからな。本人は行方不明だし、A さんは表舞台に出てきていないからな。また、削除された日記には、高知大学の探検サークルについて、綴られたものもあり、何か外部に知られては、まずい情報があったのではないか、とも噂されている。なお、その後ネット掲示板で部長の A さんが、マイミクから外されていると騒ぎになると、A さんはマイミクに戻っていたそうなんだ。
いやいやいや、それが本当なら怖すぎるんだけど。
このように単なる事故であれば、起こり得ないことが次々と起こったため、事件性が高いのではないかと噂されているんだ。あくまで噂だが、そもそもこの高知大学の探検サークルは、マナーが悪かったようで、洞窟内で飲酒することもあったそうだ。
それは褒められない行為ね。探検家として失格よ。
実は N さんの日記にも、そのような実態が記されていたようで、部長の A さんが、就職活動への影響を考え、削除したのではと言われているんだ。また、N さんが記した恋人との日記も、削除されており、もし A さんが日記を削除した犯人であれば、元恋人なのではという憶測も呼んでいる。
個人の情報や思い出まで勝手にいじるって、ちょっとありえないんだけど。一体誰がそんなことしてるのかしら。
A さんが元カノだという噂、もしそうであれば、男女関係のいざこざで、事件に巻き込まれたという可能性も拭いきれない。あくまで推測に過ぎないが、なお、この一連の事件については、マスコミによる報道が極端に少なく、何らかの報道規制がかかっているのでは、と推察されていたんだ。いずれにせよ、真相は闇の中で、現在も N さんは見つからないままだ。
じゃあ、真実は、一緒に洞窟に向かった、メンバーの4人しか知らないってこと？
そうなるな。ここまで情報がなく、不可解なことが多いと、本当に洞窟内で行方不明になったのか、そのことすら怪しくなってしまう。
そうね。おかしなことが多すぎて気持ち悪いわ。
この事件を受け現在、姫坂かなちアナは、入道禁止となっている。また新見消防署では、日本洞窟学会の指導を受け、救助訓練を行っているそうだ。
ご神体の中で、羽を外したことで、罰が当たったのかしら。それとも、本当にサークル内のトラブル、
どうだろうな。だが N さんが見つかっていない以上、真実が明かされることはないだろう。この事件が単なる事故だったとしても、その場のノリや雰囲気に飲まれ、無理をした結果、命を落とすことはあってはならない。
そうね。必ず生きて帰ってこそ、冒険よね。でもマリサ、私、山もいいけど、洞窟もいいって思えるようになったわ。ぜひ今度行きましょうよ。
そうか。だが、まずは体力作り、知識の習得、準備が大切だ。まずはこの DVD を見て、準備をするんだ。
わかったわって。この DVD ボックス、水曜スペシャル川口博士探検シリーズ、川口博士探検隊、野生の脅威猛獣編って。
それをまず全部見るんだ。これで時間が稼げるな。
マリサ違うわよ、これはもう見たわ。私が見たいのは、水曜スペシャル川口博士探検シリーズ、地底探検凍結編よ。
わ、早いな。わかった。こっちだな。
っていうか、マリサもなんで持ってるの？
川口博士は。
川口博士は？
ロマンだから。
結構好きなのね。今見ると相当くだらないけど、つい見ちゃうのよね。配信で見れるようにならないかしら。
そうだな。まあ、まずは危険がないよう、しっか かりと準備をすることが一番だ。みんなも忘れないようにしてくれよな。
そうね。私たちみたいな、親切な隣人ばかりじゃないわ。自分の身は自分で守らないとね。
じゃあ、次回までのお別れだ。それまでみんなが、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。
それじゃ、次回も私たちの隣人として、
ゆっくりしていってね。